Thank you. 旧約聖書出エジプト記12章の7節と13節一緒に読んでもらいます。7節と12節。
出エジプト記12章7節。そして12、13。ご一緒にお読みいたします。旧約聖書105ページです。105ページ、出エジプト記12章7節、そして飛んで12、13、その死を取り、羊を食べる家々の日本の昆虫と卵にそれを捨てるように、そのよう私はエジプトの死を巡り、人を
過ぎ越すというのは神様が通らなかったときに罪のあるところは罰してしまう。しかし罪があったとしても贖いの血があるところにはそれはそこを裁かないで罰しないで通り越すという意味で過ぎ越しというのであります。それで子羊の血を両方の柱とカモイトに血を塗ってちゃんとその中に降りなさい。天の使いがそこを通っていったときに血が両方の柱とカモイトに置いてあったならばついておったならば天の使いはそこを入らないで、どんな貧しい家でもどんな富んだ家でもそれはそこへ行かないでそこを越して過ぎ越すというのはそこを過ぎ越してそして次の家へ行くとこういう意味である。ヘブル書の8章の12節、新約聖書 8章の12節、一緒に読んでみましょう。
ヘブル書8章の12節、新約聖書397ページ397、なぜなら私は彼らの首に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い出さないからである。
罪を憐れみ犯してきた罪をみんな知っておるけれども、それをいちいち取り上げないと、私たちが私たちの罪を知っておる以上に神様は私たちの罪をご存知であります。ここに旧約の杉越と新約の杉越の両方が出エジプト記とヘブル書にあります。ヘブル書の方は神が罪を犯した者を知っておる、ご存知であると。しかしながら憐れんでくださると、キリストの血の家に罪を心安かれ、何時の罪許されたりと、罪を憐れんでくださる、罪を犯した人間をかわいそうだと思って憐れんでくださる。すべてのもの罪を犯したれば神の栄光を送るに足らないと、神の前に立てないと、大手を振ってかっ歩することができないと、しかし勇ましはないが、取り柄はないが、価値はないけれども、憐れみのゆえに、ローマ書の三章、憐れみのゆえにその罪を憐れんで、罪人を憐れんでくださると。神の憐れみの家に、神は不義なるものを義としてくださると。法廷ではそういう秘密とかそういうようなことはないでしょう。 かし神の法廷で裁かれずして恵みの御座に来たるべしとヘブル書の4章にあります。裁きの座ではない恵みの御座である、あれ憐れみの座である。そして無罪、罪あるものが無罪となるということは証拠がなければなりません。しかしこの人間、蛇、マムシの捨てであるところの人間には無罪となる証拠はありません。有罪です。神の前に価値あるものではないのであります。有罪の宣告は既に出されており、すべての人罪を犯したれば神から罰せられなければならないと。すべての人である。特別な人間だけではない、全部である。特殊な人間だけではない、人間と名付くるすべてのものが神の前に立てないと。有罪の宣告は捨てになされておる。その有罪であるところの宣告がなされ、神の審判の宣告がなされて罪人であると。どちらの方面から見ても、前から見ても、後ろから見ても、家庭生活から見ても、教会生活から見ても、することなすこと、皆罪と汚れだけである。そういうものが罰を受けるのは当然である。けれどここではそういう罪人を憐れんでくださった。恵みあるいは憐れみとは、価値なきものをあたかも価値あるもののごとくに計算に入れてくださると。遺産をなくして神の恵みによりキリストイエスの贖いによりて義とせられる。 ロマ書の三章の23節、ロマ書の三章の一緒に読んでみて。
ロマ書三章23、新約聖書269、これが普通です。ロマ書三章23、すべての人は罪を犯したので、神からの影響を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。
すべての人罪を犯したれば、神の栄えを神様から正しいということを言われねえ。違法は全くないので、それをキリストの贖いの家に、贖いというのは代価を払って買い戻すという意味があります。正しくないものをキリストは自分の命を捨てて代価を払ってくださいました。そしてその代価の結果といって、代価の結果、キリストが身代わりとなってくださったという、その事実の上に違法はないけれども、キリストの贖いと恵みによって義とせられると、正しいものとせられると、ヘブル書では憐れんで、罪人は憐れんでということだから、ローマ書では全ての一つ罪を犯したれば神の栄光を来るには足らないと、違法をなくしてキリストの贖いによって正しいものと、罪がないものとした。罰することはしないと。裁くことはしないと。罪人であると宣告しないと。 罪の許しというものがこのところにあります。罪の許し、これは心安かれ、何時の罪許されたりという、罪の許しというのがここにあります。キリストの身代わりの家に罪が許されると、ヘブル書の方は罪人を憐れんでと、ローマ書の方では神の恵みによりてと、我もその不義を憐れんでと、ヘブル書の8章、この後またその罪を思い出ざるべし、罪は許すが忘れることはできないと、彼が犯した罪は実に残酷極まるものであり、不義そのものである、故にかわいそうだから許すことは許すけれども、彼がした事実はそれは許すわけにはいかないと、しかしヘブル書の方には、ヘブル書の8章の方で、我もその不義を憐れみ、その後また再びまたその罪を思い出さないで忘れたってしまうと、彼がどういうことをしたか、彼がどういうような我がままなふてぶてしいことをやったかということをもう思い出ないと、そして変わって人の義を罪人に与えると、罪を思い出ないだけでなくして、その罪人の罪を再び思い入れないだけでなくして、変わってそのものは正しいものであると、遺産をなくして神の恵みによりキリストイエスの贖いによりて義とせられる。数えてみよ罪よ、数えてみよ自分の罪よ、数えてみよ自分の財政を、数えてみよ数えることのできない罪がある。しかし 神は数えたまわない。キリストの義の家に、キリストの贖いの家に、身代わりの家に、再び罪を思い出ない、数えない、忘れてしまう。ここに謝罪の恵みがあるとともに、また聖火の恵みがここにある。一年間を振り返ってみて、この礼拝堂がここまでできたということだけでも大きな感謝であります。さまざまないざこざの中に、いざこざの中に、ようまあここまで耐えて、希望を持って完成されてきたことを感謝であります。しかしこれからが精神的な建設、霊的な育成が育てていくということが大切でしょう。心を腰に帯を締めて、何が起こってこようと、どういうことが起ころうと動揺しないで、初心の目的を、最初の目的をしっかりと見つめて、どんなことがあっても標準を下げないで、妥協しないで、ごまかさないで、まっすぐな道をひた走りに走って行きたいものであります。そして裁きは済んだと、終わった、法廷は終わったと。けれども、これからが大変だと。これからが真実の法廷である。心の腰に帯をして、これらに戦うのは、決意しくと戦うのではない。悪の霊、暗黒の霊と戦うのである。数えてみよ主の恵み、数えてみよ自己の罪、計り知ることもできない罪の深さ。しかしそれらのものが全部許され、神の保護では 神の法廷では覚えられない、数えない、再び罪を思い出さないと。本当に感謝しなきゃならんと思います。私は私の罪で許されたのだと、私の神の罪の解決はこの杉越の地にあるんだと、キリストの贖いの家に神の裁きは終わって、今は恵みが来たり憐れみが来たり贖いの血が注がれておると、感謝しましょう。驚くべき恵みをいただいておる、いただくべからざる者が、受くべからざる者が、愛せられる資格のない者に、神はあたかも資格があるがごとくに憐れんで、再び罪を思い出さないと、数えないと、忘れてしまったと、許したとだけでなくして、忘れるということはもう一段の神の恵みであります。こよ心安かれ、何時の罪許されたりという許しとともに、再び思い出ないと、許された罪は再び詮索されないと、賛美歌の515番、賛美歌の515番、一度献金、賛美歌515番、一度献金、 者の祈りを大内兄弟にしてもらいます。
愛する天のお父様、とてもの守って感謝をしております。この新年の始まりは千代の先生方、またこの教会のアーキストの方も新年生会を迎えることができまして感謝いたします。主よ、また昨年のいろんなことの中から今日ここまで来て新年を迎えることができました。どうかしてあなたがこの一年の時に来てとなって私を導いてくださり、また冗談を一応保っていくことができますように、どうぞお導きください。ただいま松田のものを捧げましたが、主よ、どうかこれを教会の御用のためにお持ちくださるようにと、足りませんの祈りを主の皆によって一言お願いいたします。
最後になったら 生前式の歌、君もただのせがれの日、これを賛美いたします。はい、お願いします。
子は我らのために泣かせたまいし、主イエス・キリストの父をなり、何時のために主が血を流させたまいし、信仰の手をくれるように。
Thank you.
歌続けてください。
Thank you.
仰ぎ子犬が湧くは我らの救い主なるイエス・キリストの御寵、一人の御子を惜しまずして我らすべてに与えたまえし父の愛、聖霊の豊かな慰めと導き、全会衆一同とともに常に限りなくあらんことを。 人がいると。
腰がどうにかならんかなんか後でいろいろ。
いやいや大丈夫です。
何も言ったけど。はい、まあ今年も元気で。
はい、どうぞよろしくお願いします。今度もどうぞよろしく。いつも美味しいものをたくさん。ありがとうございます。